説教最も小さいもの、石橋秀夫牧師です。
先週は長野市の篠ノ井教会の礼拝に参りました。昨年の9月に東海教区の伝道協議会の講師に呼ばれて来ましたときに、篠ノ井教会の山本正信先生が引退されるという話をお聞きいたしまして、先生が引退されるのだということを思いながら、11月の役員会で篠ノ井教会の礼拝に出席することの承認をいただきまして、1月の24日篠ノ井教会の礼拝に行ってまいりました。1月24日も決まっていたのですが、12月に葬儀で山本先生にお会いしたときに、先生の教会に行くことにしているというふうにお伝えしたら、じゃあ説教してほしいとこんなふうにおっしゃいましたので、いや説教に行くのではない、先生の説教がある礼拝に出席したい。1月から2月の間、この2ヶ月のどこかの日曜日に行きますから、必ず行きますからというふうに伝えておきました。1月24日は決まっていたんですが、ちょっといたずら心から1月から2月のどこかの礼拝にお話をしたのであります。礼拝は30名ほどの礼拝ですが、ピアノとトランペットで奏楽がありまして、最初のトランペットの響きの中で礼拝が始まる、力強い神様の招きの中で招きを強く感じる、そのトランペットの響き、奏楽の中で礼拝が始まったというところに、まず驚きを覚え、また感動いたしました。山本先生は神学大学の大先輩でありまして、筑豊の子供を守る会というのがあったのですが、私は神学大学の1年の時からこの筑豊の子供を守る会というに所属して、夏休み、冬休み、春休みには九州の筑豊に行って、子どもたちと関わる、そういう活動をしておりました。山本先生は大先輩で、その全国委員長をされておられて、見上げながら、すごい先生、すごい人だなと思いながら、尊敬の思いを持って見つめていた先生であります。また同時に非常にユニークな伝道をされている方で、その文章伝道には定評があります。もう毎週文章を書かれてそれを配布している、その文章伝道に大変定評がある先生です。また岩村田というところに畑を持っておられて、その畑で農作業をしながら、そしてその農作業の輪の中にいろんな人を巻き入れて、なんて言うんでしょうか、農業伝道というんでしょうか、そういう活動をされておられる、そんなユニークな先生で、尊敬する先生でありますので、この先生が引退されるということは大変寂しいことであります。それで何としてもこの先生の説教のある礼拝に出席したいと先週は言ってまいりました。引退されたら何をするんですかというふうにお聞きしましたらですね、私は狩猟免許を取った、狩猟免許を取った、これからは鹿を取って自分でさばいて食べるんだ、こんなことをですね言っておりました。狩猟免許といっても、この猟銃で取るんではなくて罠をかけて取る、そして、自分でさばく、また自分たちでさばく、私の命は他の命によって支えられている、他の命の犠牲の上に支えられている、そのことを本当に深く知り合うことがとても大切だ。そんなわけで、これからの活動は命の犠牲の上に自分たちが、あの命が支えられている、 それゆえに本当に命を大切にしなければならない、そのような活動を引退後はされるということでありました。先週の説教はマタイ福音書28章の17節から25節で説教されまして、説教題はまさか私のことではという歌いが付けられておりました。大変考えさせられる説教、心に響く説教をお聞きいたしました。イスカリオテのユダの裏切りについて記しているところであります。主イエスに対する理解、その理解をすることができなかったということが主イエスの裏切りにつながっていく、主イエスへの裏切りにつながっていくわけであります。しかしルカの場合は、このユダの場合には、イスカリオテのユダの場合には、イエスを理解できないどころか、イエスに裏切られた、主イエスに裏切られた、こんなはずではなかったという失望感から主イエスを裏切ってしまう、主イエスの裏切りへと走ってしまうユダのことに、ユダに目を向けざるを得ないのであります。主イエスを理解することができない、主イエスを愛する者のために自分の命を捧げてくださる、その主イエスを理解できない、それは大変悲しいことであります。まさに今日の御言葉は、主イエスを理解できない弟子たちの姿が最初に示されてくるわけであります。礼拝の予告では50節までになっていますが、49節以下は次週に回すといたしまして、前回は次回に回すといたしまして、今朝は46節から50節のこの御言葉からメッセージを聞きたいと思います。46節を見ていただきますと、弟子たちの間で自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が起きたと今日の御言葉が示されてくるわけであります。その前に、直前におっしゃったイエスのお言葉に、主イエスのお言葉に目を向けたいと思います。ちょっと隣の44節を見ていただきますと、この言葉をよく耳に入れておきなさい、人の子は人々の手に引き渡されようとしている。弟子たちはその言葉は分からなかった、彼らは理解できないように隠されていたのである。彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかった。まあ、こんなふうに示されています。人の子というのは救い主のことであります。救い主が人々の手に引き渡される、すなわち十字架に貼り付けされて殺される、死ぬことになっている、そのことが44節で主イエスのお口から語られていくわけであります。このお言葉を、主イエスのお言葉を聞きながら、弟子たちは46節、自分たちのうち誰が一番偉いかという議論が沸き起こった。全くイエス様のことを理解することができない弟子の姿が示されてくるわけであります。主イエスがご自分を捧げ尽くそうとしている、命を捧げ尽くそうとしている、そのことを語っておられるその直後に、誰が一番偉いかということで議論する弟子たちの姿が示されてくるわけであります。この議論の輪の中にユダも含まれていた、それは想像することができるわけであります。主イエスが3人の弟子を連れて山に登られた、主イエスの顔が、主イエスが変わって衣が白く輝いた、神様のご栄光が、栄光の神のお姿が明らかにされた、モーセとエリアが出てきて主イエスと語り合っていた、そういう天上の場面、 それを山の上で味わったペテロとヨハネとヤコブであります。山に連れて行かれたのはペテロとヤコブ、ヨハネ、この3人だけであった。当然この3人は山から降りて他の弟子たちにその興奮の中で語ったと思います。山の上で何が起こったのか熱く語るペテロ、ヨハネ、ヤコブの話を聞きながらユダも思ったと思います。なぜ私は連れて行ってもらえなかったのか。財布を預かっている会計係、このような重要な役割を果たしながら一向に使えている、なぜこの私を連れて行ってもらえなかったのか。他の弟子たちにおいても誰が一番偉いかユダを含めて議論をするわけであります。大変考えさせられるところであります。ホセア書を見ていただきたいと思います。あ、失礼しました。ホセア書を見る前に、マタイ福音書の26章の17節から25節を見ていただきたいと思います。山本先生が説教した聖書の箇所であります。弟子たちの無理解、自分たちは家を捨て仕事を捨て主イエスに従ってきた、もっと自分は評価されてもよいのではないか、そんな思いから誰が一番偉いか、弟子たちは議論する姿、主イエスを全く理解しえない弟子たちの姿が示されてくるわけであります。主イエスを理解することができないということから、全ての弟子が主イエスを裏切ってしまうのであります。主イエスを理解できないということは大変悲しいことであります。ユダは主イエスを裏切る、ユダだけの問題ではありません。このマタイの26章17節から25節は最後の晩餐という、イエス様が十字架にお伺いになる前の、大切な食事について記されてくるわけであります。今日は聖餐式があります。聖餐式の元になった大切な聖書の箇所であります。最後の晩餐においてイスカリオテが罪を犯す、罪を犯したイスカリオテのユダがこの最後の晩餐の席、大切な聖餐につながるその最後の晩餐において排除されていない、このことに注目させられるわけであります。マタイ26章を見ていきますと、除光祭の第一日に弟子たちがイエスのところに来て、どこに筋越しの食事をなさる用意いたしましょうかと言った。イエスは言われた。都のある人のところへ行ってこう言いなさい。先生が私の時が近づいた。お宅で弟子たちと一緒に筋越しの食事をすると言っています。弟子たちはイエスに命じた通りにして筋越しの食事を準備した。夕方になるとイエスは十人の一緒に食事の席に着かれた。一同が食事をしている時イエスは言われた。はっきり言っておくが、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。 弟子たちは非常に心を痛めて、主よ、まさか私のことではと代わりがわに始めた。イエスはお答えになった。私と一緒に 手で鉢に食べ物を浸した者が私を裏切る。人の子は聖書に書いてあった通り去っていくが行く。だがその人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がそのためによかった。イエスを裏切ろうとしたユダは口を挟んで、先生、まさか私のことではと言うと、イエスは言われた。それはあなたの言ったことだ。まあ、こんなふうに記されていくわけであります。ユダが犯す罪の重さが鋭く指摘されます。人の子を裏切るその者は不幸だ。生まれなかった方がその者のためによかったと、ユダに語るわけであります。ユダは、先生、まさか私のことではというのであります。これに対して、それはあなたの言うことだとイエス様のお言葉が示されるのであります。山本先生の説教を聞きながら、この御言葉が特に強調されておられたので大変心に響きました。それはあなたの言うことだ。主イエスはその罪を断罪されておられない。罪を指摘されながら激しい裁きの言葉は語られていない。このことに大変注目させられるわけであります。生まれなかった方がそのためによかったと罪を指摘しながら、主イエスの裁きの言葉は語られていない。むしろこのユダにも十字架で肉を裂く、血を流す、その復活の命、その命に預からせるのであります。パンを与え、杯を与えるのであります。それはあなたの言ったことだ。考えさせられる言葉であります。ユダはこの後後悔するのであります。裏切ったこと、そのことに対して激しい罪の意識に苦しむのであります。銀30枚で祭司長、長老たち、律法学者にイエス様を売り渡した。この長老、祭司長、律法学者たちのところに行って銀30枚を返そうとするのであります。受け取ってもらえないので神殿に銀30枚を投げつけて首を吊って死んでしまうのであります。自分の罪の決着を自分でつけてしまった。自分の人生の問題、それを自分で決着つけてしまった。このところにユダの悲しさがあるように思うのであります。決着をつけるのは主イエスご自身であります。私の人生に対して、人生の歩みに対して決着をつけるのは人間ではない。主イエスご自身が決着つけるものであり、もしユダが主イエスに委ねることができたら、生まれなかった方がよいと思える罪を犯してしまった、それを主に委ねることができたら、復活の主はこのユダの罪を許された。そのことを強く示唆する言葉であります。それはあなたが言っていることだ。人生の決着をつけるのは人ではない、ユダではない、私ではない、イエス様ご自身であります。そのことに委ねることが大切であることを私たちは御言葉から教えられるのであります。ホセア書の11章9節の言葉に目を向けたいと思います。 旧約聖書の言葉であります。11章9節。今日の聖書の言葉から幼子ということを学ぶわけでありますが、この幼子と関連しながら、ホセア書の11章の1節、まだ幼かったイスラエルを私は愛した、エジプトから彼を呼び出し我が子とした、まだ幼かったイスラエルを私は愛したと示されています。幼かったイスラエル、神様の前に幼い、神の言葉に聞き従いきれない罪を犯してしまう、そういう人間の悲しさ弱さが幼かった頃という言葉で示されてくるわけであります。さらに9節、私はもはや怒りに燃えることなく、エフライムを再び滅ぼすことはしない、私は神であり人間ではない、お前たちのうちにあって聖なるもの怒りを持って望みはしないと語られるのであります。もはや怒りで燃えることはない、エフライムを、これは北イスラエルを象徴する、名前でありますが、北イスラエルを再び滅ぼすことはしない、私は神であり人間ではない、という言葉が響くのであります。神であって人間ではない、人間である弟子たちは神を理解することができないのであります。今日の御言葉にありますように、弟子たちの間で自分たちのうち誰が一番偉いかと議論をする弟子たちが示されます。人間は一番を求めます。誰よりも偉くなりたい、誰よりも力を持つものになりたい、そのために他者をその地位から引きずり落とすこともしてしまう、邪魔なものを排除し被害を受けたならば仕返しをせざるを得ない、そういう思いが強く自分の内に膨らんでいくのであります。それが人間。しかし主イエスは神であって人ではない、神に敵対し神を裏切り生まれてこない方が良かったと言われるほどの罪を裁くのではなくて、それを背負って十字架の死の道を歩んでいかれるのであります。十字架に釘付けされて殺されていくのであります。そこには人間の弱さ、もう徹底的に弱くなられ、徹底的に貧しくなられ、徹底的に小さくなられて十字架に死んでいかれる、貧しい弱い小さいもの、その貧しさを弱さを小ささを担って十字架に死んでいかれるのであります。その罪の痛みを背負って十字架にかかっていかれるのであります。ここに神の技がある、主イエスは神であって人間ではない、この神の技を人間は理解できないのであります。それゆえにそのように理解できない弟子たちを心に留めて諭されるのであります。47節、ルカ福音書に帰りまして見ていただきますと、イエスは彼らの心の内にある内を見抜き、一人の子供の手を取りご自分のそばに立たせ言われた、私の名のためにこの子供を受け入れる者は私を受け入れるのである、私を受け入れる者は私を使わしになった方を受け入れるのである、あなた方皆の中で最も小さい者こそ最も偉いのである。 ということが示されてくるわけであります。ここでは幼子の価値を教えるということではなくて、単に小さいもの、人間の中で一番弱く小さいものという意味で用いられていくのであります。大人の集団の中で弱いもの、貧しいもの、それは足手まといであり排除されてしまうのであります。弱いといえば、人間的には優れていると思われた階級を託されていたユダが、実は最も惨めな罪の姿を晒すことになってしまうのであります。このユダを受け入れることはできないのであります。しかし自分たちもユダのように神を理解できないものであり、神を裏切るものであり、人間であるがゆえに神様の深いその御業を理解することができない、理解しないどころか、その神の業を否定してしまう、拒否してしまう、裏切ってしまう、ユダと本質を共にするものであります。しかし神であって人間ではないこのお方主イエスは、このような私たちの罪を背負って、弱さや罪を背負って十字架に死んでくださった。国は正しは大きな驚きを覚えるのであります。この私が愛されて受け入れられて許されて生かされている、主イエスを見つめることによって自分の見つめる目が変わり、またそれゆえに他者を見つめる目も変えられていくのであります。もはや誰が一番偉いかと議論するものではなくて、他者の中にある弱さや破れとつながって生きようとする、そういうものへと変えられていく、その交わりの中に私たちは主から、あなたは許されたもの、愛されているもの、神の子として迎え入れられている、その証を見つめることができるわけであります。最も偉いものである、それはイエス様の十字架の御業の中に神の業を見、そこに自分の救いを見、救われたものとして他者の痛みにつながっていく、そこに主が私たちを偉いものとして見てくださる、最も良いものとして見てくださる、良いものでないものが良いものとして主が私たちを受け入れてくださる、ここに幸いがあることを私たちは今日の御言葉から教えられます。お祈りをいたします。天の神様、御言葉に教えられ感謝いたします。私たちは理解することができないということから犯す重大な罪の問題を聖書から示されます。主イエスは神であって人間ではない、神様の業であるがゆえに小さい人間はその神の業を本当に理解することができない、結果として生まれなかった方が良いという、そのような罪を犯してしまう私であることを思い、主の前に懺悔いたします。しかしこの私の弱さや罪を背負ってくださり、神様の十字架と復活によって許されて、神様の尊い交わりに入れられ、良いものとして神様に招かれ迎えられ生かされていることを思い、心から感謝いたします。どうぞ主イエスの御業にしっかりと心を向けることができますように、そこから私を見、そしてまた 隣人を見つめ、神様の大きな証の技がなされていくことができますように導いてください。越谷教会に新しく来た方々、求道中の方々を祝福してください。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。